守れるか日本、与党増税掲げて参院選へ。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もうね、このあるがままラジオでも1年間語り倒してきたテーマといえば、
はい、増税。
はい、そうです、消費増税問題ね。これもやっぱり去年10月に 10% 消費税が日本経済を破壊すると出版して、
はい、
11月に表現者クライテリオンで消費増税を凍結せよ、
はい、
これあって、で今年のあれ5月やったかな、あの日本中の消費増税が危ないぞって言ってる有識者集めた有識者会議開催して、まあ、いろんな人に説明をしてラジオでも話をしてきたんですけれども、
はい、
まあ、どうやら与党消費増税掲げて参院選になだれ込むという情勢になりましたね。
ねえ、ちょっとニュース見ててくぐってなりました。
もうなんかね、まあまあまだ一応可能性なくはないとは言えるんですけど、でももうあの参院選の公約をもう自民党としてこれ決めてますし、
はい、
で政府の来年の予算方針を決める骨太の方針っていうのがあるんですけど、
はいはい、
これの閣議決定って一番レベルの高
い
政治決定が、
は
い、まあ、増税名義で下されたんで、
はあ、
でもう今日7月1日ですか、与党は、まあ、自民党公明党さんは消費増税をするということを掲げて戦うと、
うん、
いうことになりますよね、
はい、
うん、だってもともとそうは言うてはったわけですから変えなかったってことですけど、
うん、
で野党の方はこれ基本各党あの微妙な違いはありますけども、やっぱ増税中止だと、
うん、だいたい凍結しないとダメって言ってますよね、
う
ん、
で、まあ、そういう布陣で、まあ、選挙戦になるんだろうなと。で、まあ、あと年金2000万円問題とか、
はい、
ありますけど、あれ野党側年金2000万円問題がなんだっていうのがちょっと分かんないですよね。
ああ、そうですね、うん、
あの与党は2000万円貯めろって言ったと、
うんうん、
あとおかしいやないかと、まあおかしいやないかとは言うんですけど、じゃ自分が政権取ったら2000万どうすんねんと、
うんうん
う
ん
う
ん、
いうところはちょっとなんかこう曖昧なところあります
ね。党首討論でもその話がすごい長くされてましたよね、う
ん、なんかそんな話してたみたいですけど、でもまあだからなんやっていうのがね、
はい、
ちょっとはっきりしにくいところ、この増税に関してはパシッと分かれてるので、
うん、
だからまあ一番分かりやすい争点にこうなるんですよね、
うんうん、
で、まあ、この結果で、まあ、もう大方の予想は与党圧勝やと言われてるんですけれど、
はい、
まあ、これで与党圧勝となったら、まあ、増税が原因で与党が圧勝するというわけでもないとは思うんですけど、まあ、とりあえず野党がちょっとなんか不甲斐ないなと思ってる人が多いとか、まあ、とりあえず今の現状でええかと思ってる人が多いとか、まあ、そういう理由がまあ支配的であって、まあ、増税を積極的になんか賛成して与党が勝つということではないだろうとは言われてますけど、まあ、もちろん選挙ですからこれからどうなるかわからないけれども、
はい、
多くの識者は与党勝つんちゃうかとこう言うてて、
あ、
そうなったらもう増税ほぼ確定化して、
はい、
日本国民の貧困化は、うん、格差拡大は確定してしまってですね、まあ、国家は衰退していくだろうと、
はい、
まあ、今日はこのあたりの話をですね改めてちょっと掘り下げて、
はい、
増税掲げて参院選になったと、でそれで結果どうなるか分からないですけど、この選挙に対してどう考えるのか、
はい、
うん、なんかそんなところをちょっと話をしようかなと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーです。 毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、今日のテーマは守れるか日本、与党増税掲げて参院選へ、
うん、ね、ということで、もう消費増税をすると言ってるのが、まあ、自民党公明党さんの与党側、
はい、
ね、消費増税はいかがなものかと、これはもう中止凍結延期だと、あるいは減税だと、うん、消費増税はダメだというのが、まあ、野党さんと、
はい、
いうことに、まあ、なる見通し、またちょっと分かんないですけどね、最後の最後までちょっと分かんないですけど、
はい、
で、世論どうなってるかっていうと、はい、消費増税に関してはもう 60% が反対してるんですね。
嫌です、絶対。
そうそう、嫌なんです。で、これね、2年前のね、世論調査を見たら、はい、反対してると 40% ぐらいしかいなかったんですよ。
あ、増えてますね。
そうなんですよ。だからこう、賛成の方が多かったんです、昔は。
はいはいはい。
でね、去年の時点でもね、なんか大体拮抗ぐらい。あんまりこう増税反対って感じはなかったんですけど、やっぱり最近景気も悪いし、
そうですね、
でもう直前にもなってきたから、いや増税嫌やわと、6割前後が反対、賛成は 3,4 割ですから、もうかなりの差がついて反対なんですよ、
はい、
うん、そしたらね、普通考えたらもう野党めっちゃ有利ちゃうかと思うんですけど、
はい、
6月時点で最近のね、世論調査みたいな支持率は、内閣支持率は支持が 45%、 不支持 32% なんですよ。
あ、支持の方が多い。
これ時事通信で、うん、で共同通信に至っては 51% 支持。
はあ、半分。
だからね、増税するって言ってるんやけど、で、その増税嫌やねんけど、
はい、
まあなんか支持してると。
なんで？
なんでっていうことなんですけど、これやっぱりね、増税のね、悪影響をね、国民がね、ちゃんと分かってない。増税が、どれくらいがもんか。大体多くの国民は、まあ 2% か、2% 嫌やけど、なんか野党も嫌やしな、みたいな。
いやいや、2% って大きいですよ。
ね、なんすけど、なんかこう、2% の嫌さより、
うん、
野党の方が嫌っていうね。なんかね、そんな感じがね、あるんちゃうかなと。もうまあ、ええか、今のままで、みたいな。
そんな何に進んでてダメですよ。
うん、それはね、なんかこう 2% を舐めてるからですよ。
ね、
2% とかどれだけ恐ろしいかってね、僕もなおちゃんに何回も説明してますから。
はい、
昨日ね、日曜日。家でちまちまちまちまグラフ作りました。
はい、
これでね、改めてね、こんなグラフ作ったんですけどね。
あ、こちらですか。
うん、これ今手元にあるのがね、まあ、消費というものが何パーずつ年、はい、毎年伸びてきたかっていう、こう、消費っていうのはこう経済のメインエンジンですから、
はい、
これ僕らが予算お金使うようになったら、すごい経済が成長して僕らの給料上がるんですよ。
はい、
だから消費の伸びっていうのは必ず僕たちの所得の伸びにつながるんですよ。
うん、
だからね、経済をの専門家は消費がどうやって伸びていくかっていうのね、一番注目してるわけですけど、それを改めて作ってみたらね、まず、はい、消費税率が 3% の時、
はい、
ね、97年までの、
はい、
3% の時、消費は毎年ね 2.6% ずつ伸びてました。
うーん、
まあまあまあ、これ覚えてください。 2.6%、
ね、2.6%、 はい、
2.6%で、次増税して 5% になりました。
はい、
まあ、リーマンショックでぐちゃぐちゃになったんで、リーマンショックまでの時間で取るとね、はい、1.14% です、伸び率が。
ああ、ちょっと下がりましたね。
これ半分になってます。
うん、
半分。ね。2.6 が 1.1 になりました。こう、5%、3% から 5% になったら。
はい。
で、なんやかんやって今度 8% になったでしょ？
なりましたね。
8%、2014年になったでしょ？はい、あれから今までの最新のデータで。
はい。
5% の時は 1.14 やった伸び率が何パーかっていうとね、
はい、
0.4%。
めちゃくちゃ下がってますね。
だからね、増税を繰り返すたびにね、消費がね、半分ずつしか伸びなくなってきてるんですよ。
うわー、やっぱりでも、うん、そう、お金使うのが嫌に、
嫌ですよ、
なりますよ。
だから消費は僕いつも言ってますけどね、うん、消費税は消費の罰金として機能しますから、
うん、
だからね、もう全然伸びなくなるんですよ。
だってもうプライス表が全然違いますもん、うん、え、こんなかかるのってなります、
ね、でしょ。
はい、
でそれでね、まあ、これだけでもだから全然ダメじゃないですか、消費増税
ダメですね。
逆に言うと、よく考えてください、伸び率が何十年も半分になってたとしたら、
はい、
20年ぐらい経ったらすごい差ついてると思いません？
ついてます ね、はい、
すんごい差つくじゃない。 2% と 1% って、
はい、
1% ぐらいやんけって思ってるかもしれませんけど、20年経ったら全然違ってきますよ。
うん、
でそれでね、まあ、計算したんですよ。
はい。
ね、何計算したか言ったら、もしも97年の時増税しひんかったら、消費はどれぐらいやったんかと。
はい。
計算したらね、今日本の消費は300兆ぐらいなんですけど、
はいはい。
あの時増税してなかったら、日本の消費は 1.5 倍の450兆ぐらいになったはず
です。おー、増えてますね。
だからね、2.6% で毎年成長してたら、すごいことになってるんですよ。うん、
もっと日本も豊か。
そうそう。だから 1.5 倍ですか。僕らの所得が 1.5 倍ですよ。だから1000万稼いでる人は1500万。500万稼いでると750万。
わ
ー。だけ儲かるようになってたって。
その未来が良かったです。
でしょ？あ、その未来という今ね。ね、
あ、そうですね。
ね。
はい。
だからね、これ増税するとね、もうそれぐらい違ってくるんですよ。ほいでね、リーマンショックって言うじゃないですか。
はいはい、
今回ね、リーマンショックの被害っていうのをこう推計してみたんですよ。
はい、
そしたらね、だいたいね、リーマンショックで92兆円の消費がなくなったんですよ。
お
でかいっすよね。
大きいですね。
リーマンショックきついなと、
うん。
じゃあ、97年の増税でね、どんだけ消費減ったか。
はい。
ね、もう、なおちゃんは手元のグラフ見てますからわかると思いますけど。
はい。
リーマンショック92兆円に対して、
はい。
増税の消費被害は6000兆円。
もう桁が違う。
いい加減にしてよと。
桁が違いますよ。
だからね、2.6% ずつ伸びていくのと、
うん、
なんか 1% そこそこで伸びていくのでは、これぐらいの差がつくんですよ。
ねえ、たかが 1% と思っちゃダメですよね。
だからね、消費増税っていうのはね、リーマンショック数十個分なんですよ。
ねえ。もうこれリーマンショック級ですよ。いや、級というか、それ以上ですよ。
そうなんですよ。だから僕言ってるんですよ。
ねえ。
でもこれ知らんわけでしょ、みんな。
知らないですね。
ね。うん、でね、でもまあ、いや、富士さんの言うことなんとなく分かると、消費税やったらさすがに景気が悪くなるのは分かるけれども、財政のためには増税しょうがないやないかと、富士さんのようなものもしょうがないやないかっていうのもこう、まあ、分かるんですけど、言うてあるんですけど、
はい、
それも理由になってないんですよ。なんでかっていうと、
はい、
そんだけ消費が減ったら所得も減るから所得税減る、
うん、
会社が儲からんから法人税減るなんですよ。でね、計算してみたんですよ、
はい、
これ消費増税してたことで、
はい、
税収どんだけなくなったかね。
はい、
もししてなかったら、今日本の税収って60兆なんですけど、
はい、
してなかったら90兆円に今年なってたはずなんです。30兆多いはずなんです。
はい、
で、97年間の累計でいくとね、やっぱり、ね、600兆円ぐらい税収が、600兆円ってすごいですよ。
いやーねー、
これリニア新幹線70本分ぐらいですからね。
うわー、
東京大阪間のリニア70本作りますよぐらいの。ね、話ですから、
自分で自分の首を絞めてますよね。
そうそうそう、そうなんですよ。だから結局、財政のためには増税が仕方がないんだと思うんだったら、
はいはい、
財政のためにこそ減税せなあかんかったってことなんですよ。うん、
ねえ、本当ですね。
そうなんですよ。
いや
だからね、もう、めちゃくちゃなんですよ。だからこれがね、うん、国民に分かってないから、
うん、
増税反対やけど、なんか野党の方が嫌やから、まあ今のままでええかですけど、この超絶な嫌さ、増税の。
うん、
すんごい嫌で、お金は自分も貧乏なる、
はい、
政府も貧乏なる、
はい、
でもう国が衰退していくという未来の嫌さと、
うん、
そらまあ野党あんま好きちゃうって言わはるかもしれませんけど、よく見てくださいよ、なんか普通の人じゃないですか。増税の嫌さよりも野党が嫌やって思ってるってことしか考えられないじゃないですか。
うんうんうん、
でもそ増税を軽見すぎやと。
そうですよね。
だからね、増税をやるって言ってる人らがね、
うん、
どれだけやばい人なんかと。僕はね、ほとんどね、増税するって言ってる人は、ね、まあ、政治家とか政党とか誰特定じゃないですよ。一般論として増税せなあかん言ってるやつはね、僕ね、悪魔に見えます。
うん、もう本当に。
ね、
も
う悪魔ですよ。
はい。
僕らからをものすごい貧乏にさせて。
お金をむしり取って。
お金むしり取って、で国をぶっ潰す。悪魔に見えます。だからね、今日はね、そんな恐ろしい消費増税なんてことをやる悪魔に、この人たちに、この悪魔めと叫んでもらいましょう。モトリクルーで Shout at the Devil。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ。それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いてお任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
モトリークルーでシャウトアットザデビルお届けしました。
久しぶりにまともに聞きましたけど、かっこいいですね、やっぱり、ね、
かっこいいですね。モトリークルーね、初めて聞きました。
これね、80年代のハードロック、はい、ヘビーメタルバンドの、うん、すごい有名な LA メタルって言ってね、うん、あの LA の、 あの、はい、ハードロックがこう流行だった、商業的に大成功したバンドなんですよね、はい、僕ちょうどね昨日ね、ザ・ダートっていうね、はい、あの映画があるんですよ、モトリークルーの
昔にあったやつ
です。でも最近ですね。最近のザ・ダートっていう映画があって、それをネットフリックスで今流してて、ネットフリックス
で。そうなんですか。
まあ、最近あの、ボヘミアン・ラプソディ、クイーンの、あれ以来、こう、バンドをテーマにした、ミュージシャンテーマにした映画増えてるんですよね。で、うん、モトリークルーかーって。あんまり僕ね、モトリークルーね、まあ、若い頃聞いてましたけど、
はい、
めちゃくちゃ聞いてたわけ違ったんですけど、ちょっと聞いてみようと思って、まあ、シャウト・アット・デビルとかももちろん知ってましたけど、見たらね、こいつらめちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃ。
ニッキーシックスっていうのがね、これ曲作ってるんですけど、うん、シックスって変な名前じゃないですか。これね、うん、もう、まあ、映画によるとですよ、これ自伝に基づいて映画作られてるんだけども、親がもうめちゃくちゃなやつで、はい、お前らなんか出てくわ、ボケーって。家から出て、それでもう俺はお前からもらった名前捨てるって捨てて、
はあ、
ニッキーシックスって名前自分で付けたんですよ。
へぇー。
それでもう、めちゃくちゃな、もうドラッグはやるわ、はい、もうなんか暴れるわ。もうなんかホテルとかも火事にさせるわ、
はあ、
もうめちゃくちゃなやつなんですよ、
はい、
世の中のね完全なはぐれ者なんですよこいつ、
うんうんうん、
まあ、映画の中の描き方ですよ、うん、だから親というなんか社会からこう捨てられて、
はい、
でめちゃめちゃされて、そしたら俺も戦っていくよと、これで音楽的に大成功してもう富と名声を得て、それでも最後ヘロインとかやりまくって、
は
あ、で一回ね心肺停止してしまうんですよ。
死んでそこまで
しまうんですね。
それ
で蘇生やったら、まあ、なんとか生き返って、はい、よかったってなったんですけど、はい、さっきスタッフに聞いたら、映画はそこで終わってるんですけど、ちゃいますよ。あれから病院で気づいて、もう一回家帰って、もう一回ヘロインやって倒れてますから。
懲りてないじゃないですか。
すんごいやつなんですよ、
ね。
でもね、音楽ね、こいつらね、かっこいいんですよ。でね、ものすごい伝統的なね、
はい、
ロックをベースにね、
はい、
こうしてて、で、ボーカルもすごいレベルが高いし、
うんうん、
でも、ド派手やから、なんかこう、その音楽の水準がちょっとみんな気づいてないところあったんですけど、
はい、
でも、すごいちゃんとしてるんですよね。こいつらの凄さってやっぱね、あの、ドラマーがぐるぐる回る。
あー、ドラマーコースターみたいな。
そう。
はい。
なんでぐるぐる回りたいねお前。
確かに。
ドラム叩いとけやですけどね。こう、オーリーみたいなとこ入れられてね、それがね、はい、こう、前に向かってぐるんぐるん、ぐるんぐるん回りながら、こう、ボボボボボボボーンとこう叩くっていうね。
そう、それは、それでね、できることがすごいですけど。
アホやこいつ。こいつら音楽的にね、うまくいったからいいんですけど、
はい、
でも本当、なんかいろんな事故やって、ハノイロックスのドラマーとかをね、交通事故で殺してしまったりとかね、
は
いうのがあったり、でも、はい、これガンズとなんか喧嘩なって、ガンズ・ロゼスやったと思うんですけど、喧嘩なって、血統じゃ悪いこらとかなって、なんか揉め事起こしたりね。で、まあ、さっきも言いましたけど、ホテル燃やしたりとか、
はい、
で、もうなんか人の車の上になんかテレビとか落としてもボロボロにしたりとかね。とにかくめちゃくちゃなんですよ。
ちょっと破天荒が過ぎますね。
で、もうなんでそんなことになったかって言ったら、世間から捨てられたからじゃないですか。で、それでね、だからやっぱりこの曲ね、Shout at the Devil、Shout at っていうことは、何々に向かって叫ぶってことなんですけど、
はい、
The Devil、悪魔に対して叫ぶっていうことなんですよ。だから、これはね、やっぱりニキシックスのね、その親を中心とした、この世間に対するね、怒りをね、こうぶつけてるというふうにしか、今回改めてね、これ映画でこの曲もちょろっと流れてたんですけど、まあそういうことやなと思いましたよ。だからね、やっぱりね、消費増税とかするようなね、 だから政治家っていうのは我々からしたら親じゃないですか。
そうですね、日本を作ってる。
でしょ。でそれで我々親には守ってもらいたいじゃないですか、
はい、
子供だったら、はい、そんなそれをね地獄に突き落とすようなねそんなことするわけでしょ、
うん、
消費増税とか、
うん、
それでいや大丈夫だよ消費税やってもこういう対策するからやってもちっちゃいちっちゃい金額のちっちゃすぎるしもう短すぎるしもう焼け石水みたいなことしかしないわけでしょ、
うん、
そしたらねやっぱりね日記シックスみたいな気持ちになりますよ。シャウトアッツダブルってなりますよ、
うん、
だからねこれねやっぱりこの今国民はねこのね日記シックスみたいな状況に置かれてるのに、
はい、
で日記シックスみたいに僕はグレろと言ってるわけじゃないですよ
、はい、
グレてるわけじゃないけどやっぱりねおかしいということに気づかないと、
うん、流されていたらダメですね。
でこの日記シックスのシャウトアッツデブルのこの元リクルーの暴れっぷりのぬるいやつがフランスの黄色いベスト運動じゃないですか。
あー
ね、
はいはいはい、
ちょっと似てるじゃないですか、はいはいはい、あれ燃やしてるでしょ。
はいはいはい、確かに
デモに加わってる 99.9% の人は真面目にやってるだけで 1%、うん、0.1% ぐらいのやつがうわーってもう、ね、ニキシックスみたいに暴れとるんですけどね、
はい、
でもなんか似てるじゃないですか、
うん、
だからやっぱり日本人はね、まあ、ニキシックスみたいに並んでいいし、
うん、
フランスまで暴動起こさんでいいけどもおかしいと思うぐらいはねやっぱりね思わなあかんと思いますよ、
はい、
だからねそれを思い起こすためにもぜひ元ニクルのシャウトアッツザデビル80年代の名曲ですけどこれをたまに聞いてみてください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
編集長、
はいはい、
デモのね話で
最後ねちょっと言いましたね、
はい、思い出したんですけど、はい、最近で香港で、すごい大規模なデモが、
いやすごかったですよね、
あったじゃないですか、デモっていうと、うん、あんまりこういいイメージはなかったんですけど、うん、でも、うん、ああやって国民の声が一つになると、
うんうんうん、
政治も動くというか、
動くんだなと、
そう、
わかりましたよね。
改めてデモの力ってすごいんだなって、うん、思いました。
あの時反対してた法律が廃案になりました。だからね、日本人もね、やっぱり政治に興味もなささすぎるのは、
うん、
ちょっとね、これ問題ですよ。
だってあれ、うん、本当に若い子たちでしたもんね。
そう、200万人ですから、
もう、そう、200
万人。ほとんども行ってたってことですから、
はい。
まあ、これから習近平がどんな報復するのかちょっと分かんないですけど、一旦ここで庶民側買ってますからね、
うん。
で、日本はね、選挙がありますから、
はい、
しっかり考えてるのは消費増税だけが論点じゃないですけれど、
うん、
いろんなものの中で消費増税っていうのはものすごい大きな問題なんやっちゅうことをしっかりね、織り込んでもらった上でね、
はい、
で与党の人が何言ってんのか野党の人が何言ってんのか、でそれぞれの党の中でも人によっていろいろ違いがあるかもしれませんけど、そういうのしっかりね情報を集めてもらってやってもらいたいですけど、デモの前にまずは選挙がまずありますから、
でしっかり自分の意見をね、
う
ん、
そう
持たないといけない
ですね。デモはちょっとと思ってても選挙行けるわけですから、
はい、
だからプチプチデモみたいなもんですよね、選挙もねプチプチデモみたいなもんです
よ。自分の意見をかけるとこですから。
デモってもともとデモンストレートってことですから、こう、自分の気持ちを表に出すっていうことですから、
うん、はい、
から投票っていうのも一つのデモンストレーションですから、
はい、
選挙こそデモの原型なんだということを思いましてね、でしっかり考えて、選挙してもらいたいなと思いますね。
はい。
はい、
それと、編集長、はい、この間、
はいはい、
番組終わりに、なんか飲みに行って、なんかちょっと、ね、検討してるみたいな。
あ、そう。今度公開収録を、
はいはい。
三沢和親大先生をお呼びして、
はい。
フレンズと一緒にバンド込みの公開収録やろうか言ってた話ですね。
そうです。進展
したんですか。その話ね、とりあえず日程だけは決めました
よ。それ決定ですか？
もうこれね、決めました。
おー
9月8日。
9月8日。
8日。
日曜日。
日曜日、日曜日。
お。
これね、まあ昼ぐらい。
はいはいはい、はい。
詳細見て。
そうそう、
場所もこれから探す。
日だけ決まったんです。
日だけ決まってね、それで今箱を探そうっていうのでね、そこでまた僕はね、デモンストレートしますよ。
ね、ぜひね。
自分の気持ちを吐露しますからね。
生でね。
そう、生でぜひね、
聞いていただきたい。
来ていただきたいな。三沢先生もこうシャウトされますからね。
はい。ぜひ9月8日、皆さん開けておいてください。
噂では村田和人のカバーするんちゃうかと言われてますけどね。
おー、
はい、ね、ぜひね、楽しみに来ていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はいはい、そしてただいま、はい、絶賛発売中の表現者クライテリオの最新号、はい
ね。日本外交の大転換。これね。
はい、うん、これはあの少しね番組でもご紹介しましたが、
はいはいはい、
こちらはインターネットから購入もできますし、はい、お近くの書店でも、はい、販売していますので、はい、ぜひご覧になってください、
はい、
また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております、
はい、
メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長、今週もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜日、ひょっとすると来週か再来週ぐらいには場所が決まってたらいいのにな、ということも考えながら、
はい、
それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。